ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。 Hello everyone。
いや、もう実はちょっと前のことになってしまったやけど、今 Apple Podcast で、トップページでバイリンガリオが紹介されてますという感じです。
いや、嬉しいですね。
皆さん気づいてますかね。ね、嬉しいね。
いや、もうリスナーの皆さんは多分ご存知かもしれないですよね。あのブラウズっていうボタンで多分見れると思うんですけどね、バナーとあのアイコン両方載ってますもんね、今。
そうなんですよね。なんかスマホで見るとなんか画面の半分からもうちょっとぐらいバイリンガリオで一色染まる感じ。
もう紫っていう、ね、
そうなんですよ、紫になって
ます、ね、ありがたいですよね、フィーチャーされて。いや、マジで自分の、ね、顔がそこに乗るとは本当に思ってなかったんで。
ね、ちょっとなんか恥ずかしい感じもっていうか、なんかおーみたいな感じがするけど、そう、
はい、
そんな感じでいろんな人に聞いてもらえるといいなと思います。で、まあ、ちょうどね、はい、なんかタイミングがなんか重なっていろいろなんかあの年末になんか新しいことちょっと始めてみますっていうのを話してたんですけど、実は、はい、先週か先々週ぐらいからかな、YouTube の方でこっちのバイリンガリオチャンネルがあるんですけど、あの YouTube の限定のなんかもうちょっと動画っていうのを活かしたいなと思って、今まではラジオの音源をそのままペタペタ貼ったりしてたんですが、
そうですよね、
サイエンスのアニメ動画とかいうのをちょっと最近作ってます。なのでぜひ興味のある方見てくれたらなと思います、はいはい、5分ぐらいかな、はい、なんですぐ見えると思います。結構勉強になるといいんですけど。
そうですよね。
テーマは何だったっけ。
シミュレーション仮説ですね。
ああ、そうそうそう、昔、はい、ラジオで放送したやつなんですけど、まあそれをなんだろう、アニメ調に作り直したみたいな感じで、はい、まあ、これからはね、なんかもっと、はい、なんかアニメ動画、うん、YouTube 限定のコンテンツとかもどんどん出していこうかなと思っているので、もしよかったらチャンネル登録もお願いします。
お願いします。結構可愛いね、映像にね、5分ぐらいに凝縮して仕上がってるので、もう本当に忙しいカップラーメン作りながらでも得られる。
そうね、確かに確かに、5分だとちょっと長いけどね。
あ、確かに焼きそばとかちょっと変わったカップラーメンだったら5分ですかね。
そうね。そうそうそう、ぜひちょっと見てみてもらえると、はい、結構気合は入ってると思うんで見てみてください。
はい、お願いします。頑張って作りましたもんね。
そうで、今日はサイエンス的なトピックは何の話をするんでしたっけ。
はい、僕がですね、今日用意してるのはまあ、正しい情報の見極め方、一言で言うと、
ほうほうほう、なんか
つまり、
うん、
はい、まあ、いろいろこう世の中で、まあ、ニュース、ネット記事とか SNS、 あとは、まあ、研究とかもありますけれども、まあ、そこで情報を得るときに、まあ、やっぱり得た情報を自分でどう処理するかってかなり重要な時代にはなってると思うんですよ。
うん、そうね、フェイクニュースとかあるもんね。
はい、で、まあ、フェイクニュース、そうですね、も含めて、あとは一応本当のことは言っているけれども、気をつけましょう的なことがちょっと世の中にいろいろ溢れているので、まあ、なんか統計学的な観点からあなたが聞いている情報ちゃんとなんか見極めましょうテクニック的なのを今日紹介したいと思います。
おお、面白そう。でも研究とかしてるとあれやもんね、はい、なんか教科書書いてたこともあんまり信用しないやん。なんか教科書も間違いなくとか思ったりとか。
やっぱりソースとか気になりだしますよね。
そうね、ソース気になるし、まあソース見ても論文もなんか人間が書いてるから間違いももしかしたらあるかもなぐらいで読んでいくけど、まあそういう話とはちょっと違うかもしれないけど、今日のは。
そこまではそうですね、深掘りしないかもしれないんですけど、はい。So today I'm going to talk about like when you see any information on news or like TV, social network, you know, there are a lot of fake news also, but at the same time, there are like truth, you know, stories, but at the same time, you should be aware of like how to interpret those information, assuming they are true. So I'm going to like talk about statistics and yeah, things that you should be aware of. はい。で、今日は3つテーマ用意しました。じゃあ1つ目、早速いっちゃいますね。
はい、はい、お願いします。
はい。まずストーリーから話したいんですけど、なんか納豆を食べると死亡リスクが、うん、下がるみたいな記事をツイッターで見かけたんですよ、結構前に。
なるほど。
で、マジでこれってつまり納豆を食べ続けたら、まあ僕も健康的になって死亡リスクが下がるんだ、じゃあ納豆明日から早速買おうみたいな、こう結論に至っちゃうじゃないですか。
うん。
だけどもよく見てみたら、そのまあニュースタイトルだけじゃなくて、ちゃんと記事の内容とか、あと研究内容ですね、その記事の元となったの内容を把握すると、別に納豆を食べれば死亡リスクが下がるわけではないっていうことに、まあ、たどり着い
た、ね。どういうこと？
はい。
面白そう。うん。
はい。じゃあ、つまりなんで、その、タイトル的には、なんか納豆を食べればいいよみたいな風に結論付けられちゃうものが、じゃ本当は違いますよって話をしたいと思います。は
い。いいね、
so, on like news, I saw this thing, like, if you eat natto every day, like, your death, death rate or like risks of, you know, dying like decreases by 10% or something. And I thought, okay, I should buy natto every day. That's perfect. But when I read like carefully, it wasn't actually the case. So I'm going to talk about like why it wasn't.
じゃあどういうことかと言いますと、この研究内容はすごい、
なんだろう、気をつけなきゃいけないのが、納豆を食べると死亡リスクが下がるではなくて、納豆を食べる人と食べない人では死亡リスクに差が見られたっていう内容だったんですよ。
ああ、なるほどね。表現が変わってるわけね。
表現めっちゃ同じように聞こえてすごい似てるんですけれども、でもそれってだいぶ違いますよね。納豆さんだったら多分ご存知だと思うんですけど、はい。あくまでも納豆を食べる人たちと食べない人たちでは違うだけであって、必ずしも納豆が本当の原因とは言い切れないよっていうのが、皆さんなんかニュース記事とか見たときにちょっと勘違いしがちだったと思うので、これはちょっと話しておきたいなと思った。
つまりあれね、納豆を毎日食べるような健康を気にしてる人は、うん、他の健康にも良いようなことをしているから、寿命が死亡リスクは低いという可能性もあるってことだね。
あ、そういうことですね。つまりその納豆を食べる人たちは多分別の面でもなんか健康に気を使ってたりしてるから、ランニングしてたりとかね、何か特別な習慣が納豆に付随してある人たちに、もしかしたら本当のそこ原因がそこに隠れてるかもしれないとも全然考えられるので、納豆が、健康の、ね、原因です
っていうのは直接の原因ではないってこと、ね、はい、ない可能性もあるってことね。
可能性もあるですね、はい、もしかしたら納豆かもしれないですけど、それは言い切れないですよっていう。でこれ統計学的に言うと、相関と因果関係、相関関係因果関係っていう2つの、まあ、キーワードになってくるんですけれども、相関関係っていうのは一応定義としては、まあ一つの値が増加するともう片方が増加または減少するっていう関係性なのですね。なので、まあ、納豆を食べるという量が増加すると、死亡率が下がるっていう関係性はあるっていうのは、まあ今の話だと分かるじゃないですか。研究的にはそうだったらしいので、はい、けれども相関関係っていうのは別にそれが直接には、原因と結果を生み出してるわけではないっていうことなので、大事なのは因果関係なんですね。
そうね、
はい。で因果関係の定義は、2つ以上のものの間に原因と結果の関係があることということで、まあ、よくあるなんかこう有名なグラフがあるんですけども、X 軸にアイスクリームの売り上げ、Y 軸に、なんか溺れる人の数みたいなのをグラフに上げると、どんな感じのグラフになると思います？
アイスクリーム食べる方が溺れるようになるのかな？わかんない、わからないけど、
はい。そうですね。まあ、右肩上がりのこう、線にまあなんとなくなるんですけど、じゃあアイスクリーム食べると溺れちゃうの？みたいな風に、思いがちじゃないですか。それだけを本当になんかこう、うん、グラフ通り受け取っちゃうと、はいはい、だけども それはただ夏にそもそも売りアイスクリームが売れやすい、そして夏にはスイミングとかね、海に泳ぐ人たちが多いから溺れる人も多い。だから本当の原因と結果は、まあ、夏とかむしろ泳ぐという習慣が本当に別としてあるのに、アイスクリームと溺れる人だけでグラフ作っちゃうと、あたかもアイスクリームイコールなんか溺れるみたいな勘違いを演じゃいますよねっていう。
あ、いいよね。それなんか同じようなの見たことがあってさ、前、はい、アメリカの大学で働いてた時に、はいはい、なんか教授が、隣の研究室の教授が部屋にさ、なんか、はい、なんていうの、仮紙とかしてるやん。この面白い論文見たよとか、なんかペタペタみたいな貼ってたりするんやけど、
はいはい、
あとなんか面白い最近見つけたニュース記事みたいな貼ってたりするんやけど、そこでなんか、ノーベル賞取った国ごとにノーベル賞何個みたいなのがあるやん。
ああ、はいはいはい。
それと、あとチョコレートをその国がどれぐらい食べてるかみたいな。で、まあ、結果をプロットすると、チョコレート食べてる国は、ノーベル賞いっぱい取ってるみたいな感じになるの。でもさ、チョコレート食ったらノーベル賞取れるようになるわけじゃないやん。
そうですよね。
そう。たまたま、なんか多分、ノーベル賞取れた、間違えた、チョコレート食べれるような国は、お金がいっぱいあるのか、あと、まあ、衛生状況がいいのか、なんかそういう、物流がしっかりしてる。
はいはいはい、
つまり、なんか、ある程度、国として、繁栄してるみたいな。まあ、それとたまたま一致してるだけなんやと思うんやけど。まあ、っていうことよね。
そうですね。いや、そのストーリーめっちゃ面白いですね。チョコレート食べたらノーベル賞取れるみたいな。
ね。
まあ、でも、本当にそれが相関関係は、チョコレートとノーベル賞の数にはあるけれども、因果関係はないですよっていう。ことなので、ね、本当に因果関係を知りたければそれこそ例えば納豆の話ですと、納豆を食べるという習慣以外は全部同じ、もしくは、まあ、ランダムとかにして影響がないというのを分かった上で、あくまでも2つのグループの差は納豆を食べると食べないの差しかないっていうのをね、分けた上でやらないと因果関係とは必ずしも出てこないですよね。
そうですね。
はい。っていうのが一つ目です。なので皆さん、ニュース記事とか読むときは気をつけてください。はい。まあ、what I just talked about is, so there's a story like, okay, when you eat natto every day, your health like is improved, so you should eat natto every day. Like that was the conclusion of the article. But actually,the research was about like, okay, there are two groups. One ate natto like every day, the other didn't. And the group who ate natto every day had less risks of dying or whatever. And that's just like, you know, showing a correlation between two, but not a causation. So when you look at two like variables, you always want to make sure that they may be related to each other, but actually one causing the other.So, like ice cream and drownings, they always increase in summer, but those are not like causing each other. So always know the actual, what the causation is. はい。じゃあ、セカンドテーマ。グラフに関してなんですけれども、これも、実は僕が、生活してて目の当たりにしたグラフなんですけれども、とあるカラオケのエレベーター内にありました。で、はい、そのポスターにアルバイト、そして正社員なんとかみたいな、こう出世すると給料がこれぐらい上がりますよみたいなポスターがあったんですね。
で、
グラフだけパッて見ると、めっちゃ上がってるやん、なんか気持ち的には倍ぐらいだったんで。
なるほど。
あ、
お気づきなんか棒グラフか線グラフかな、なのね、きっと。
はい、そうです、そうです。直人さん、分かりましたか？何がこのグラフの、
多分あれじゃない、はい、原点の1が0じゃないとか、はい、あとはグラフがなんか 3D グラフになってて斜めから見てるか、
おお、はいはいはい、
あとは何だろうな、考えられそうなのは、まあそもそも軸がちゃんと捉えてないとかかな、ちゃんとっていうのリニアになってなかったりとか、
ああログ的な。
そう、それはまあ、ログ的なというか、なんか実際の数値がその棒と合ってないみたいな、なんかあるやん、予備校のさ、合格者数みたいな。
ああ、はいはいはい、とか。あ、でも正解です。1個目のあれですよ、原点が0じゃなかったんですよ。
なるほど。 よくあるよね。ね
あれあれです、あるあるですよね。
ね多分そう、トリックのね、手口の一つだね。
はい。別に嘘ではない。まあ、確かに原点をね、その、グラフだったら大体、本当は0からね、1000ぐらいだったはずなのに、だから900とか1000ぐらいから始まってたんですよ、すでに。だから、1000からの1100って、たったの100円のはずじゃないですか、1000から見たら。だからまあ10分の1ぐらい、うん、Y 軸で見ると。なんですけども、もうそのグラフがそもそも0から始まってた、あ、0じゃない、1000から始まってるので、まあ、グラフ的に言ったら1000って0の値に来ちゃう。で、
そうね、
1100だと100だから、なんかあたかも100倍近い、なんかめっちゃ激、ね、激増してる、ね、給料っていう感じがあったので、こういうポスター、とかあとはテレビでも多分最近コロナではいろいろグラフが見る機会がかなり多いと思うんですけれども、ちゃんと Y 軸、まあ、X 軸の時もありますが、原点が0から始まってるか、その最後のところだけを引っ張ってめっちゃその差を誇張してないかっていうのは要注意ですよね。
そうね、よくあるよね、テレビとかでもすごいよく見るし。
見ます見ます、
ね、まあでもなんか表現の仕方やから難しいところもあるよね。なんかバイトの給料とかやとさ、1000円と1050円とかさ、そもそも比較してもしゃあないから、まあ強調するためにこうしてんねやろうな、みたいな。まあ、強調、ここを強調したいんだな、みたいな感じで、生温かく見たりする
、ね。そうですね。別にまあこう、本当のことであるし、Excel でとか作ろうと思えば作れるグラフであるので、
そう、
ね、うん、だけども、
でもだからまあなんかそういうグラフを作るところはなんかなんだろうな、うん、まあ意図の置き方次第だけど、なんかね、
はいはい、
さっきのグラフだとなんかあんまり誠意がないなとか感じる人もいるかもしれないし、グラフをなんていうの、うん、そういうごまかして作っていると誠意がないなって感じるかもしれないし、はいはい、なんかまあ見る人が見るとね、ちゃんとわかるもんね。
そうですね、別に数字は書いてあったんですよ、実際の給料の額は。なんで
それはいいことだ、うん、
はい、分かるは分かるんですけどね、その資格ってだいぶ大事ですよね。
そうよね。
コロナとかのやつだと、なんか、なんだろう、切断のパターンありません。原点は一応ゼロあるけれども、なんかゼロから5000までうにゅねで隠
したみたいな。ああ、あるあるある。
はい。
まあ、あれも難しいよね。なかなかね。
あれ、僕も一回なんかインターンの時にグラフ作った時は、使いたくなっちゃうんですよね。なんか、だって、めっちゃでかい数字の時ってそこまでいらない時あるじゃないですか。
そうそうそう。ログとかで見るとさ、もう全部ぺちゃんこになっちゃったりするしさ。
ああ、はい、はいはい。
だから、まあ、理解はできるけど、ま
あ。そうですよね。
そうね。
っていうのが、はい。So, like, when you look at graphs, actually, at karaoke place, in an elevator, I saw this graph, like, okay, if you, like, change from part-time job to proper employee,your income increases from whatever yen to this yen, and it looked like, okay, whoa, you get so much raise. But actually, when you look at the origin, it wasn't starting from zero. Instead, it was from like 900. So like 950 to like 1000, it should be just a 50 yen difference. But because the graph started from 900, it looked a lot bigger than it should be. So when you look at charts and stuff, make sure, you know, the origin is from zero.Or it may not be from zero. In that case, usually it wants to exaggerate the difference between two whatever values. So it's not like a false information. Sometimes it just wants to show more of the difference. But you should be just, you know, be careful and look at the charts carefully. はい。じゃあ、ラストテーマいきますね。これは、
はい。
はい。まあ、これもあるあるかもしれないんですけど、うん。結構気をつけた方がいいなーっていうことで一応持ってきました、最後に、
はい、
平均ついてです。はい、
ほう、平均って1個しかなくない、はい、いっぱいあんの。
いや、その平均だと思います。
はい
はい、平均なんですけど、平均って単語まあ結構聞くじゃないですか。なんかもう基本的によく、
なるほど、わかった。
お、
標準偏差を、間違えた、正規分布を仮定してないということだな、募集団が。
ああ、そうですね。
はいはいはい。
いいワード使いましたね。僕、そこまでちょっと調べてなかったけど、そういうことですよ。ね、はい、はい。統計学で言うと、まあ、みんなが通るであろう、しかも Excel で簡単にね、イコール AVE って打つればすぐ出せるんで、まあ、平均って皆さん使うと思うんですけども、平均って結構誤解生みがちな、ね、 値なんですよね。で、なんでかというと、めっちゃ例2つ持ってきました。1つが、平均寿命。日本は、まあ一応、2016年では男女の平均取ると1位で 84.2 歳だったんですね。
へえ、すごいね。
すごいですよね。確か、はい。で、176位、まあ、結構低めの国だと、ナイジェリアが 55.4 歳なんですよ。で、それ見ると、あ、じゃあナイジェリアの方たちって、まあ多分60歳過ぎる人たちはもしかしたらほとんどいないのかなみたいな、50歳でね、こう、あたりで、亡くなる方が多いんだからっていうなんかイメージをもしかしたら平均ってだけ単語を聞くと思っちゃうかもしれないんですけれども、でもその国の情勢とかを考えると長生きする人たちはするわかるんですけどね、どれぐらいかは。だけども、うん、まあ、その国の紛争とかによって本当に生まれて間もなく亡くなってる赤ちゃんとかもいるってことを考えたら、その50歳で皆さんがこう寿命を迎えるという、55歳あたりで迎えるっていうではなく、その2つのこう高い長生きする方たちと、あとは早く亡くなってしまう方たちとかの平均を取るとそのあたりになっちゃうよみたいな。
なるほどね。山が一つじゃないわけね。
そうですね。っていうケースもあったりするので、平均っていう値だけを聞くとちょっと誤解はね、うん、うんじゃうねっていう。で、結構これ、ね、はい、あともう一つ身近なエピソードで一つあるのが、年収ですね。
あ、そうだね、年収もね、はい、確かに
年収の場合ですと、一応日本の平均年収は、400何万だと思いますか？
400まで言ったら400、じゃあ487万
これ絶対聞いたらよかった。高いと思いました？436なんですけど。
平均やもんね。だからなんか10代、20代の人もいれば、10代の人もいれば、60代の人もいるわけやもんね。ちょっと低いって感じるかな。
ああ、そっか。確かに。低いか。まあ、そうですかね。今の
給
料が逆に。はい、いや、僕は、いや、イメージ的には、うん、もうちょっと、350とかぐらいかなってイメージでした。400いくとは思わなかったんですけど。ああ、で、じゃあ平均は436万でした。じゃあ日本人の大半の人たちが、まあ400から500あたりのね、万あたりの年収をもらってるかっていうと、特にそういうわけでもないんですよ。なぜなら中央値を見ると全然違うから。中央値いくらぐらいと思いますか？
中央値、だから僕さっき言ったように僕のあれだと、
はい、
もっと高いかなと思ってたんやけど、でもあれよね、そっか、よく考えたら、その、主婦、専業主婦とかで働いてない人もそこに含まれるんやもんね、きっとね。人で、
どうなんだろう。
家庭あたりの収入じゃないよね、きっとね。まあ、わからんけど。だから多分、きっと380万ぐらいになるのかな。
おお、めっちゃ惜しい。370です。
おぉ。もう一息。
ですね。平均っていうのは、一応定義、一応お伝えすると、まあ、全部の値の合計を取って、それを、人の数とか、何かのその国の数とか、いろいろあると思うんですけど、で、割ったやつですね。で、中央値というのは、一番低い値から高い値までを全部こう順番に並べたときに、ちょうど真ん中に来る値のことを指します。はい。なので、この年収の場合ですと、平均は436万でした。中央値は370万でした。と見ると、つまり、その、多くの人たちは、まあ、大体その370万前後で、収入を、まあ、毎年稼いでるはずなんですけれども、年収が高い方たちが、その平均値を持ち上げている、その、人数としては少ないはずじゃないですか。給料が高い。
そうね。
高所得者の人たちって、でもその人たちがいるから平均を持ち上げてしまっているがために、平均だけをパンって取ると、あの430になるっていう。
なるほどね。こと
で、まあ、極端な話ですと、まあ、例えば10人100、何でもいいんですけど、例えば10人、まあ、100なんでしょう、ポイント持ってるとするじゃないですか、なんかのゲームで。じゃ平均取ったら100です、うん、だけどももう一つの別のケースで、100、10人いるうち 9人は100点だけれども1人だけ1100点とかめっちゃ極端なケースですけど取った場合、まあ、合計値が2000なので平均取ったら200になるじゃないですか。
そうですね。
だから9人が100取ってるのに1人が1100取ってるがために平均がまさかの倍になるっていう。でも中央値は両方とも共に100同士なんですよ。
そうね。ってことは孫さんとか柳井さんが平均値を上げてるわけね。
そうなんですよ。
ね。
っていう感じで、 So what I just talked about is、the difference between、average and median. So those two variables are totally different. Average is basically、when you divide、the sum of all the values、by the number of like samples, like people or like anything, right? And median is basically lining up all the values from smallest to largest and taking the middle one. And when you look at,、for example,yearly income average is 4.3 million yen in Japan, but when you take the median, it's only 3.7 million. So that's because all the rich people are raising up the average, and it seems like everyone's getting like above 4 million yen per year. But the truth is, a lot of people are getting around in the 300 to 400 range.And there are some people that raises the average and make it look like everyone's richer than it should be. っていう感じで、はい。まあ一応この3つ、まあいろいろこう、はい。因果関係と相関関係は全く違うものですよ。そしてグラフどこから始まってるかちゃんと見ましょうね。で、平均って値も、まあちょっと誤解を生みがちなので、中央値っていうのも頭に入れておきましょうね、みたいなのを、一応一通り紹介しました。これからいろんなね、データと向き合う皆さんだと思うので、気をつけていただければとね、思いましたけど。
そうですね。いや、でも、どれもなんか結構論文の時とかも気をつけるもんね。なんか、騙されないように。そう。だから、はいはい、なんか基本ではあるけど、やっぱ、一番大事なファンダメンタルなね、
ものね。
自分も逆に気をつけないといけないけど、使う時は。
そうですね。逆に自分も、そうですよね。なんか情報を与えるときは、これを意識して、ね、こう、誇張とかね、ちょっとあの誤解を生みそうな表現とかは、まあもちろん避けた方がいいですし、うん。ね、こう、もしくは、うまく活用してグラフを、原点を変えるっていう。
そうだね、はい。
どう使うかは皆さん次第ですけど。
確かに確かに。そうだね。
っていう
感じで。はい。
はい、ちょっといつもと違うサイエンスでしたが、はい。
でも面白かった
です。はい。
大事なところやもんね。
そうですね。
はい。で、告知をすると、はい、バイリンガリオはさっき、お話ししましたけど、はい、YouTube のチャンネル本の方がありまして、そちらで YouTube 限定動画とかも上げてるので、ぜひ見てみてください。
はい。
はい、でそれから、Twitter の方でも、バイリンガリオでアカウントがありますので、
そうですね。
もし、何か、こういうの、紹介してほしいっていうのがあれば、ぜひご依頼というかメッセージとかください。
はい。
はい。じゃあ今日はこれでおしまいにしようかな。
はい。
はい。ではまた、
See you next time.
次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。